本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野浩二です。こんにちはというかこんばんはですね。
そうですね、
今日は9
月22日、増野さんの誕生日の前日です。
前日ですね。22時25分ですよ。
はい、あと1時間半で、
ああ、誕生日。もうほんと散々な誕生日ですよ。もう僕10日ぐらい寝込んでて。
すごい大変ですね。
なんかね、突発性難聴になっちゃったの。
なんか原因はあるんですか？突発性だから原因ないのかな？
いや、多分まず帯状疱疹の痛みがずっと残ってて、
はあ、
帯状疱疹後神経痛って言うんですよ。
は
あ、それが治んないまま、通院してたんですけど、したらね、なんか、ちょっと僕今悩みがあって、その、自分のことじゃないことの悩みがあって、
ほう。
それを友人に聞いてもらったんですよ、その10日前に。
はい。
で、その喫茶店に、なんかその喫茶店がね、荻窪にある、
はい。
稲妻カフェっていうカフェがあるんですけど、
稲妻カレーっていうカフェ？稲妻カフェ？
稲妻カフェ。なんかね、いろんな漫画家さんの、絵が壁に飾ってあるっていう変わったカフェで、なんか多分どっか小学館かなんかの取り壊しの時に壁に描かれた漫画家の絵を引き取ってそのままカフェにしちゃったっていう店なんですね。
もうピョコタも描いてましたよ。
あ、そうそう、それでその店にたまたま見つけてそこに入って荻窪なんで、
はい。
で友達を待ってたんですよ。そしたら、なんか、ロッキングオジャパンの山崎さんっているじゃない？
ああ、小田山田圭吾さんの件で、ちょっと、
そうそう。
やり玉に挙げられてる人。
うん、あの方に僕全く恨みなかったんだけど、あの方が選曲した音楽が流れてる店だったのね。
いいじゃないですか。
で結構それが、ちょっと大きめだったんですけど、それを聞いてたら耳が痛くなって。
耳を、こう、寄せすぎたんですかね。
まあもちろんストレスが原因なんだけど、そのきっかけはその音楽なのね。
うん、ああ、日本のロックが。
そうで、海外のだったかな、なんかずっと流れてて、それで友達と相談したんだけど、その自分のことじゃないことでね。その後やっぱりちょっと心配になったから、土曜日やったんだけど、土曜日やってる耳鼻科に行ったんですよ。
はい。
ずっと花粉症で通ってる耳鼻科に。それで耳の検査したらやっぱり耳のこう聴力っていうのが衰えていて、で、まあ、すぐに薬を飲み始めたんですね。
はい。
で、なんか突発性難聴ってすぐに薬を飲まないと効かないんですよ、あれ。
へぇー。
放置しとくともう一生耳が治んなくなっちゃうらしい。
恐ろしい病気ですね。
うん、それで最初の日は、朝3錠、昼2錠、夜1錠っていう感じで、
はい。
なんていうの？あれを飲むんですよ。ホルモン的なやつ。
副腎皮質ホルモンですか？
そうそう。アトピーとかが、
も
う、ステロイド？ステロイドの、ね。
ステロイド。はい。
それで、最初の3日間はそのペースで飲んで、次の3日間は、朝2錠、夜、昼1錠、夜1錠みたいな、量が減っていくんですね、だんだん。
はい。
それで10日間飲み続けて、まあ、薬、ステロイドはなしになって、
お
で、また昨日薬なくなりましたって店に行ったら、まあ、耳の音は、聴力は治ってたんですよ。
ああ、よかったですね。
そう、ただね、未だに耳鳴りみたいのが、なんか頭の中でじわーっと鳴ってる感じがあったりとか、
へー。
あと、今日ももうさすがに10日間寝てたから、そろそろマスロ書店に行こうと思って、服着て、下まで行ったんだけど、あまりにも体調良かったんで帰ってきちゃって。
めまいとかあるんですか？
なんかね、立ってるとやっぱちょっとフラフラするのね。で、体力がもうないせいもあると思うのね。ずっと寝てたから。
はい。
で、本当はだから、まあ、その書店に行って片付けとかしたかったんだけど、それもできないまま。
はい。
結局、夕方まで寝ててさっき起きたっていう感じなんですよ、僕。
は
ぁ。で、本当誕生日、になんか53歳の抱負とか考えてたんだけど、
はい、
もう何にも抱負が浮かばなくてもうちょっと今僕ずっと子供の頃からアレルギー性鼻炎で、まあ、蓄膿症みたいな感じなんだけど、 それを直すことを53歳の抱負にしようかって思ったのがさっき。
僕考えてあげましたよ、今。思いつきました。
何ですか？
体力づくりです。
体力づくりね。なんかもう運動大嫌いでね。
ウォーキングからやったらいいですよ。
まあ僕だから金があった時には、
はい。
ちょっとお金持ちだった時代があって、その時はもう高い加圧トレーニングに通ってたのね。
ええ
ー。で、すごくプロのスポーツマンのトレーナーさんが見てくれて、
ええ、
なんか石渡慎太郎さんっていうプロの格闘家の人とかね、
ああ知ってます。
知ってます？
ええ、
そういう人が指導してくれる。
おお、すごいじゃないですか。
すごいんだよそこ。まあ、吉祥寺にあったんですけど、
ええ、
まあそこに通ってたの、
ええ、
毎週。
ええ、
ただその瞬間だけは筋肉がついて、
ええ。
でも誰にも見せる機会はないまま、全然何もいいことないまま筋肉なんてすぐなくなっちゃうから。
そうですね、うん、やっぱね筋肉も僕前筋トレしてたんですけど、
うん、知ってますよ。
そう、基礎体夏場基礎体力がないせいで具合悪くなったんです。筋トレしてたら筋力以前に基礎体力がないと筋トレをすることができないんだってことが実感として分かって、それからランニング始めたんですよ。
うんうんうん。
したら今ランニングしかしなくなっちゃったんですよね。
でもやってるから偉いですよ。
でもね、おかげで体力はやっぱついて、疲れにくかったり、すごい調子いいですよ。
なんかね、僕、スポーツの中で水泳だけはちっちゃい頃から通ってたので嫌じゃなくて。
水泳も基礎体力つくからいいじゃないですか。
そう、それ杉並区で安いプールがあったから通い始めた時に、
ええ、
コロナが始まっちゃったんですよ。
はあ。
で、コロナになってからはプールの貸し出し方法がちょっと変わってめんどくさくなっちゃって、
ええ、
もう全然行かなくなっちゃったんですね。
うん、やっぱウォーキングかランニングが一番ですよ。お金かかんないし。
まあね。
まあ、自転車でもいいけど。
そうしなきゃいけないとは分かってはいるんだけど、
うん、
もう僕、ほっとくとどんどん痩せていくから、今すごい痩せちゃって、
はあ、
体重計乗るの怖いから乗ってないんですけど、もう腕とかもう、うわ、細いっていう感じ、ちょっと前まで結構体重が重かった時期があるんですけど、自分の場合油断すると痩せるんですよね。
ね、運動して走った後食べ物がすっごい美味しいんですよ。何でも本当ポテトチップだけでも、だからね全然痩せない。美味しい美味しい美味しい美味しいってこんな美味しいの食べたことないみたいになりますよ。
健康的ですね。そういえばなんか食事のねサブスクもちょっと試しにやってみたのね。10日間寝てたから、なんかツイッターでよく宣伝が出てくるナッシュっていう、低糖質で食塩控えめの食事を届けてくれるサービスがあるんですよ。
はあ、マスノさん低糖質にする必要一切ないじゃないですか。
そう、単に届けてくれたりだけだったんだけど、頼んでみたのね。で別に僕食べ物に興味ないから全然問題なかったんだけど、でもなんかきっとこれは低糖質であることにすごい価値のある食事なんだろうなって思いながら食べてるんですよ。
うん、もう美味しいから低糖質とか何にも食べたくないですよ。なんかもう全然痩せないんですけど、もうとにかく美味しいのがなんか嬉しいので、うん、走った後食事バカバカします。
なんで健康的なんだ。
なんか太ってますからね。
でも子供ちっちゃいとさ、動き回るからさ。
ええ。
結構それを追いかけてるだけでもクタクタですよね。
そう、だから体力ないと持たないんですよ。
そうなんですよね。そうですよね。もう僕はもうなんか全然自分が今後何かに夢中になったりするイメージも湧かないし、
は
い、こう自分が成し遂げられることなんてもう見えてしまってるというか、本は多分作るだろうなって思ってるけど、実際今作ってるんですけど、なんかもう野心が全然なくなっちゃって、僕昔高橋春夫さんっていう漫画家さんと、
はい、
中野みどりさんっていうコラムニストの方と、あとこう千恵さんの座談会のテープというか、その確か座談会の原稿まとめしたことがあるのね。
はいはい。
あ、違う人だったかな。ちょっと記憶が間違えちゃってるかもしれないけど、とにかく著名な方の座談会をしたときに、確か高橋和郎さんが、違ったかな、別の方だったかな。君はすごく野心がありそうな顔してるって言ったのよ。
ほう。
20代の子時なんだけど。で、確かに僕当時野心があったから、
うん。
多分、旗から見てても、そばにいてテープ回してるだけでもそう見えたんだと思うのね。テリー伊藤さんだったかな。なんか僕、いろんな人の座談会とかのまともにしてたから、
うん。
テリー伊藤さんだったかもしれない、言われたのは。
座談会、まあ、とにかく。野心がありそうな顔をしてる。うん、
まあ、ちょっと誰に言われたか忘れてるのは最悪だと思うけど、ちょっと言われたんですけど、今の僕には野心が全然ない。
そうか。まあ体力がないからですよ。うん、元気がないと何にもやりようがないじゃないですか。
そう。だから今は朝起きて植物に水をやるのだけは頑張ってやって、
はい。
で、10日間は本当に植物に水やったら寝てるだけで1日終わってて、
はい。
ご飯はそのナッシュっていう低糖質のやつをチンして食べるだけ。
はあ。
それしかしてない10日間でした。
ああ、そうか。
うん。で、なんか、何をしたら自分が元気になるんだろうとかね。
ああ、まあ。
こう、はい、いろいろ考えたの。でも、はい、本当に今日の段階で思いついたのは、ずっと鼻炎があるから鼻の治療をしよう。漢方薬でも通って飲もうとか、
はい、
それだけは決めたんですけど、
はい、
まあ、あとはもうね、ちょっとその自分のことじゃないトラブルが早く終わってほしいなとか、
はは
もうそのトラブルもしょうがないんですけど、僕がちょっと関係ないけど自分が変わっちゃったことなので、最後までやるしかないんですけど、なんかもうなんていうんだろうな。自分のことじゃないことで、なんでこんなことで自分が時間を奪われたりするんだろうっていうのがまずあったから、こんなに帯状疱疹とか、突発性難聴になっちゃったことは明らかなんですよ、もう。
なるほど。
明らかなんだけど、かといってそのストレスの原因ってさ、なくならないじゃない、そんなにすぐには。
そうですね。
だから例えば会社員の人とかがさ、上司がストレスの原因だと分かったとしてもさ、すぐ辞められないじゃない、そんなに。そういうのってどうしたらいいんだろうなって思ってるんですよね。
まあ状況も面白がる。
まあそうね。それしかないのかな。
分からないですね。
僕
最近ね、ずっと血圧が高くて、高圧剤飲んでたんですけど、しばらく薬がちょっと4、5日切れて取りにお医者さんもらいに行かなかった時があったんですよ。
はいはいはい。
で、そんな時、ああ、また血圧上がってんだろうなって思って、お医者さんで測ったら126ぐらいだったんですよ。
うんうんうん。
だから普通で、飲む必要もないぐらいになってたから、えって思ったんですけど、ちょっと思い当たる節があって、
うん、
伊集院光さんのラジオで、伊集院光さんも今ちょっと炎上して大変なんですけど、
うんうんうん、
白ご飯の友っていうコーナーがあるんですよ。
はいはい。
そこで紹介してた、韓国のね、業務用スーパーに売ってる調味料、ジャンツォンジャンっていうね、生姜の、ネギと生姜の調味料があるんですよ。それと、ニラを、ニラを3束ぐらい、3センチぐらいずつに切って、30秒チンして、ちゃんとんじゃん、スプーン大さじ1つと、ごま油をそこにガーって混ぜて作るのが本当に美味しくて、
うんうん、
もうアパートじゃ毎日そればっか食べてたんですよ。
それは何？体が温まる系なの？
体も温まるし、そう多分、ニラとネギと生姜でごま油だから全部体にいいじゃないですか。
あ、そうですね。
で、あと、ちょっと納豆も食べたりして、そのせいかなーって思って習慣づけてたのってそれぐらいしかないので、ちゃんとんちゃんのニラと混ぜるやつ、ぜひ皆さん、すっごい美味しいですから、あーもうね、この夏はこれしか食べなかったみたいな、そんな感じです。
あれは黒ニンニクはどうなったんですか？
黒ニンニクはね、とっくにやめてしまいました。今普通のご飯を炊いてます、その使ってた炊飯器で。
あ、そうですか。それはやっぱりあんまり効かないなと思っちゃったの？
そうですね。まあ、効き目は実感しなかったですね。
なんか今検索してみたら、
はい。
ジャンツォンジャンっていうの？
ジャンツォンジャンですね。ジャンツォンジャン。
ジャンツォンジャン。
そう、業務用スーパー。
生姜とネギ油が香る万能調味料です。
ええー、これね、2本、1本ずつ買って2本丸々食べて、今2本ずつ買ってます。
ちょっと僕もじゃあ業務用スーパー行ったら見てみよう。そうそう、
これをね、ニラを30秒レンジでチンして、ごま油とこれを、混ぜて、分量は適当で大丈夫です。
ニラが大事なんですか？
塩気がね、ちょっとしかないから、いっぱい入れすぎても大して美味しくないです。あ、大してしょっぱくないですし、ご飯の友として食べるともう本当美味しいんですよ。うん、
これはなんで、伊集院さんの番組をそういうふうに食べるように進めてたの？
そう、これ、白ご飯の友っていうコーナーがあって、あ、これは簡単だし、食べてみたいってなんか、思ったんですよ。
もともとは調味料なんですね、これ。
そうそうそうそう。でも調味料としては全く使ったことないんです。
ちょっと気をつけておきますよ。
これを食べる前はね、東京ポッド許可局で、マキタスポーツさんが言ってた、白ご飯に、豆腐を上にポンって乗っけて、そこに麺つゆをちょっと垂らして、ガーって混ぜて食べるジャンク飯っていうのを、それもすごい美味しかったんですけど、それだとちょっとやっぱ栄養価が低いじゃないですか。美味しい美味しいって食べてたんですけどね。
タンパク質じゃないですか。
そうだけど、バランス的には、大したことないじゃないですか。
それでも、その
タンパク質。
豆腐ね。
そう。
豆腐にさらにその、ジャンツォジャンを乗せたらいいんじゃないですか。
そうですね。それだときっと、とてもいいですね。やっぱあと、ニラがいいと思うんですよ。
ニラね。ニラって考えてみたら、うち、植物っていっぱいあるんだから、ニラぐらい育てればいいんですよ、ね。
おー、ニラ育てたら、すっごいいいじゃないですか。毎日食べて、健康に良くなりますよ。うん、
なんかね、実用性のあるものを一切育ててこなかったんですよ。
ネギとかやっぱ体にすごいいいらしいですよね。まあ、全部ラジオの話で申し訳ないんですけど、杉作 J 太郎さんがネギ、玉ねぎスープっていうのを作って、それで、健康回復したって言ってましたよ。
ああ、やっぱ食べ物は大事ですね。
ただもう本当玉ねぎを茹でて汁として飲むだけって言ってました。ちょっと味付けして。
まあでもそれをちゃんとやってるのは偉いですね。
いやでもね、ほんと美味しくてね、やめられないんですよ。今もね、ああ、早く明日の昼になんねえかなぐらいな気持ちになります。
ジャンツォンジャンを。
そう。
そんなにも好きなのか。
ええー。
なんか僕それだな、自分の場合、食べ物に対する執着がなさすぎて、ババロアは好きなんだけど、未だにデニーズのババロアが新しくなったんですね、ブドウに。
はいはい。
でもそれ結局寝込んでたから食べに行ってないし。
ええー。
なんかマスクの知らない世界には出れないぐらいの情熱ですね。マスクの知らない世界ってすごい情熱のすごい人が出てくるじゃないですか。
そうですね。
あんまり食べ物に対しての
見たことないからわからない、
うん、なんかあれに呼ばれても自分は何も語ることないぐらいの情熱だなと思って、そうですか。やっぱでもそれだな、なんかもうエネルギーがないんですよね。
そうですね。やっぱ体力作りですよ、うん。栄養と運動ですよ。栄養、運動、休息。うん、まあなんか当たり前みたいなこと言ってつまらない人間ですね。
でもそれをしたいっていう動機がないんですよね。
そうですね。
うん。なんか例えばさ、こう、モテたいとかさ。
ああ。
なんかそういうことがあればするのかもしれないんだけど、それももうないから。
うん、ただ僕ね、やらざるを得ないっていうのがあるんですよ。ランニングをね、一週間過ぎてやらないと腰が痛くなっちゃうんですよ。
あ、それはあるかも。僕が今腰が痛いのも、運動不足は絶対ありますね。
そう、だから腰痛だけはなりたくないので、ほんと昔30歳ぐらいの時にぎっくり腰して以来、まあ、それ、おかげで再発はしてないんですけど、なりそうだな、みたいな感じがしてくると、もう怖くてしょうがないんですよ。
そうですね。僕、そういえば、それで、ちょっと歩こうと思って歩き始めた時に、釘を踏み抜いたんでした、そういえば。
恐ろしいですね。
うん。 覚えてるな。歩かなきゃと思って、
うん、
歩いた時にね。
そう、高下駄みたいの履いて歩いた方がいいですね。
あ、ずーっと具合悪いな、今年。だからあんまひどいから、もうちょっとお払いすべきかなと思って。
うん、まあなんかいろんな、そういう運動しない、栄養取らないが、全部悪く循環してる感じがしますね。
うん、それはそうなの。だけど、もうなんか、気持ちの問題もあるから、お払いしようかと思ったら、とある人がお払いのいいとこを教えてくれたので、ちょっと、もうちょっと外に出歩けるぐらいになったらお払いするかもしれません。
ああ、それもいいですね。パワースポットとか行くといいんじゃないですかね。
うん、もうなんか、若い時にはオカルトの詳しい中澤武くんに、オカルトを信じない方がいいよって手紙書いてたくせに、どんどんこういう神頼みみたいになってきますね。
ああ、でもね、大月健二さんのエッセイ読んだら、UFO とか、そういうオカルトが鬱にすごい悪いって言ってましたよ。
うん、なんか僕、すごい偏見なんだけど、オカルトって、
はい。
やっぱりこう、現在の世界の秩序を一気にひっくり返したいっていう願望だから。
なるほど。
うん、それはどっかで、なんて言うんだろう。そういう心の持ちようだと思うのね。僕さ、昔すごくちょっと親しかった友人がさ、
うん、
いろんなことで行き詰まっちゃった時に電話かけてきてさ、
うん、
なんか電球のぶら下がってる紐をね、
はい、
超能力で動かせるようになったっていう電話がかかってきたの。で、あ、やばいなと思って。だからそのもうちょっとそういうのってさ、妄想っていうかさ、
はい、
本当に動かせてるのはまだいいんだけどさ、もう頭の中で紐が動かせると思っちゃってるみたいな。
そうですね。
だからその人結局、まあいろいろあって損になっちゃったんだけど、なんかすごいこんなこと言うと本当オカルト好きな人に怒られちゃうけど、
はい。
と僕は中澤武史くんは今立派なオカルト研究家になっててすごいなと思ってるんだけど、なんか最近も、オカルトクイズで優勝したんだっていうのね。
すごいですね。
うん。だから、高校時代の回に説教っぽいことを書いてた僕の方がよっぽど落ちぶれてしまってるんだけどさ。
まあ、ただ、人生にはこう波があるから、今たまたまそういう時期ってだけじゃないですかね。
だといいんですけどね。でも、そういう意味でオカルトに興味がある自分は今、興味っていうか、その、はい、神頼みしちゃってるところがとっても弱ってるんだなと思ってますね。別に何か具体的な土の子を見たとか河童を見たとか思ってるわけじゃないんだけど、すごく雑なオカルトの認識だけど、宇宙人も見てないけど、なんかそういうものに気持ちがいくときの心持ちっていうのがわかる気がするっていうのかな。
はい。
いやー、まあでも少なく、とりあえずそのジャン、ソンジャンは探していますよ。
ニラとぜひ混ぜて食べてください。
うん、ニラを庭で育てることも検討します。
あとで、伊集院光さんのラジオの、そのコーナーの、コーナーにレシピが詳しく載ってるので、でもさっき言った、僕が言ったのとあんまり変わらないんですけど、それ URL で送ります。
まあ、ありがとうございます。したら、あとで本と雑談ラジオの、友の会の中でリンク貼っときますね。
あ、そうですね。ありがとうございます。
はい。まあ、そんな感じなんだけど、そういえば今日は雑談会だから、
はいはい、本を
決める日ですね。課題本決めなきゃいけないんですね。
そうなんですよ。読みたい本ありますか？
いや、もう漫画しか読んでないですね、今。
ああ、芥川賞が決まったんですけど、増野さんの関心のある人でしたか？
なんかどっちもちょっと正直読みたくない感じの本だったな。うん、いや、それよりは、本当に村田沙耶香さんとかさ、
うん、
今村夏子さんの本で読んでない本はないのかなとかいう感じですよね。
今村さんのはね、多分コンプリートしてますよ。
そうか。なんか僕、この間知り合いに、
はい、
地球星人をすごい傑作だから読めって勧められて、で、読んだこと忘れてて。
読んだじゃないですか。正直、そんなに傑作じゃなかったですよ。
いや、ちょっと変わった小説でしたよね。
そう、ちょっとね、面白かったけど、苦手なところがありますよ。
でも、その、買おうと思って、アマゾンに、体調でからアマゾンに行った時に、あれ、読んだことあるじゃないかなって気づいたので、
よかったですね。
買わずに済みました。うん。買わずには済みましたけど、 やっぱあれぐらい夢中になれるものが見たいですよね。
なるほど。村田沙耶香さん、僕読んでないのいっぱいありますね。
うん、村田さん、僕全部は読んでないと思う。半分以上は読んでるけど、きっと。
おお、僕は数冊しか読んでないですね。消滅世界は読みましたよ。
読みました、読みました。
あと、4冊かな、あ、読んだのは。あ、5冊かな。生命式も読んだし。
うん。
僕、
マウスとかいうやつ読んでない気がする。マウス？
マウス、面白かったですか？
うん、読んでない、読んでない。それだけ読んでないのかな？
そうか。じゃあ、マウスにしますか？いいですよ。村田さんの
読み方。ちょっと待って、はい。もうちょっと考えさせて。
そうですね。
なんかないですか？
候補作。僕はね、読みたい本あるんですけど、松野さんの関心がなさそうだなっていうので。
一応念のため話してくださいよ。
はいはい。ですね、吉田豪さんの新刊のモータにインタビューしたやつ。
そうだよね。僕、ここで言うか迷ったんですけど、なんかさ、一人知り合いが出てるの、その本に。
あ、そうなんだ。
うん。侍さんっていう名前で出てるの。
ああ、有馬くんですね。
それで彼は、もう僕が結婚してた頃から、もっと昔から友人なのね。僕は独身時代から友人なの。
はいはいはい。
それで、結婚中もうちの留守番に来てもらったりしてたのね。猫の餌あげたりとか。
オキテポルシェさんの、ベビーシッターなどもされてますよね。
ね、彼はそれで、まあ、お世話になったんだけど、そのことが今、だから本が出たことによって、
はい、
私と別れた奥さんの名前をこうツイートしてる人とかがいてね、
うん、
エゴサーチしてないのにタイムラインに流れてくるわけですよ。
なるほど。
本当にダメージ大きくて、もう僕、見ないようにしてるのね。別れた奥さんのこととかも。
そうですね。
なのに、エゴサーチもしてないのに、見ちゃったっていうショックがあってね。
ああ、じゃあやめましょう。
別にいいんだけど、有馬さんにお世話になってるんでいいんだけど、
はい。
こんな風に人は過去に復讐されながら生きていくのかなと思う。体調が悪い中。
体調が悪い時には、そんなのは読まない方がいいですよ。
そうですね。まあ、モーニング娘。にあまりにも知らないから失礼だもんね、ちょっとね。
そうですね。僕ばっか喋ってもしょうがないですから、やめましょう。
あとはどんな本が？
あとはですね、僕もすっかりファンになってしまった、吉田ラムさんの、誰もが見て見ぬふりをする、禁忌、過去タブー、への潜入で、見た誰かに、とって不都合な真実っていうなんか物騒な
すごいタイトルですね。
そうですね。物騒なやつは僕はすごい好みなので読みたいんですけど、増野さん興味ないんじゃないかなって思いました。
ちょっと待ってね。それはどんなタイトルの本なの？
っていう長いタイトルなんですよ。村田ラムさんで検索するとね、まだ発売、あ、これ30日発売です。これから出るやつです。
なるほど。まあでも今月2回やったから、来月の課題と思えばできなくはないのか。
そうですね。でも、マスノさんあんま物騒なの興味ないんじゃないかな。
まあ、今弱ってるからね。ちょっと待ってね。あ、出てきた。誰もが見て見ぬふりをするタブーへの潜入で見た。誰かにとっての不都合な現実。タイトル長いね。
ねえ、でも面白そう。
どんな不都合な真実が
書かれてるんだろうね。あ、これコミックエッセイですね。だから
読みやすいかもね。
長さも144ページ、そんなに長くないですね。
あ、いいかもしれませんね。
あ、じゃあ候補に入れますか。
そうですね。なんかもうでも最近夢中で読んだ本がないな。
ああ。
なんか漫画読んでますけどね。
ええ
ー。でも今年のベスト10みたいなやつのアンケートがまた来て、
はい、
そんなに心躍るほどこれ面白いぞって言いたいような面白さじゃないな。でも僕の心の問題かもしれない。
そうですね、
すごく好きな漫画さんだった人の新作でもあんまり好きじゃなかったりするから。
杉村真一さんの最後の遊覧船がとっても面白かったですよ。
何ですかそれ。
ちょっと前に出た、ちょっと前じゃないのかな、去年ですね。もう去年の12月に2巻なんですけど、なんかね、遊覧船、湖の遊覧船に シナリオライターの女の人が乗り込んで、その対岸には自分の実家があるんですけど、そこで降りずに延々その締め切りとかから逃れるために遊覧船を乗り続けるっていう悪夢みたいな話なんですよ。
全2巻なんですね。
そう、面白かった。すごく2巻でまとまってて読みやすかったですよ。
それは漫画家だから身につまされるのもあったんですか？
ああ、ありますね。創作がテーマですしね。あと、ホテルカリフォルニア、カルフォリニアかな？昔、ヤンマガで連載してた杉村先生のすっごい面白い漫画があるんですけど、それにちょっとテイストが近いんですよ。
ちょっと読んでみますよ、僕。
ええー。
なんか一応漫画のベスト10を決めるのに、評判がいいけど読んでないものはなくそうと思って。
あ、でも去年の漫画ですよ。
でも2巻目は今年なんじゃない？
いや、2020年です。去年の11月。
2巻も？
2 巻が。
あ、ほんとだ。じゃあダメだ。対象に入んないのか。
そうですね。
なんか難しくて、その女性漫画か男性漫画かの区別もあるしさ。
ああ、でも今締め切りだったら、今っていうか、もうちょっと締め切りだったら、今年、去年の11月でも、今年扱いになったりしないんですか？
するかもしれないね。
うん。
読んでみよう、せっかくだから。
はい。いや、まあ僕も新しい漫画を本で買って読んだのってこのぐらいなんですよね。今、明日天気になれとベルセルクを同時進行で、あと子供が夢中になっているドラベースを子供がと一緒に読んでます。
なんかあれですか、昔の古典的な、
はい、
あの名作っていうかで夢中になって読んでるものあるんですか？
明日天気になれですね。ゴルフの漫画、すっごい面白いです。
そうなのか。
そう、野谷松太郎に続いて千葉先生の読んでない長期連載を今読んでる最中なんですよ。
そうなのか。それはどういう流れで選ぶんですか、読むときは。
いや、やっぱ僕はね、千葉哲也賞出身者でありながら、明日の上位以外ちゃんとまともに読んでなかったんですよ。だからやっぱもうね、人生もう終わりじゃないですか。
まあね、
ちょっと触れておかなきゃって思って、そういう思いです。で、ベルセルクはね、作者の三浦健太郎さんが亡くなったじゃないですか。
なるほど、なるほど。
そう、昔、だから完結したら読もうみたいな気持ちはずっと昔からあったんですけど、とうとう未完のまんま終わっちゃって、だから今読まないともう、それこそ生涯読まずに終わってしまうって思って、未完を前提に読み始めたんですよ。そう。
そうなのか。
ええ。
まあでもそうですね。漫画家さんが亡くなって未完で終わることなんて普通にありますよね。
ねえ。だから長期連載、今後ね、そういった問題が続出しそうですよね。それに一石を投げかけたのが、一石を投じたのが、鬼滅の刃のなんとか先生ですよね。
ああ、もう終わりにすぐしたっていう意味で。
36巻でスパッと終わったっつって。
まあ確かにね。昔だったらね、引き延ばさせられたのかもしれないですよね。
200巻続いてましたよ。
漫画はその辺独特な文化ですね。
そう。
だって物語って始まったら終わるに決まってるじゃないですか。
そうそう、ラストがどうなるかで評価が絶対変わるはずなのに、漫画は、連載漫画はそれがなんかあやふやですよね。
うん、確かに。で、前半面白そうだったけど後半つまんなくなる漫画ってありますしね。
そう。
それは、まあ、悩ましい問題ですよね。自分はあまし長い漫画は好きじゃないので、
はい、
本当に一巻二巻で終わってくれたらいいのにっていつも思ってますけどね。
そう、そうですね。ただ、野谷松太郎も終わってないらしいんですよね。最後の方は、貴乃花とかと戦って、36巻で2000年で終わってるんですけど、ちゃんと完結はしてなくて、まだ続きがあるっちゃあるみたいな、そういう感じです。
そういうことありますよね。その、
うん、
西村忍さんっていう漫画家さんみたいに、途中で終わってる漫画ばっかし描いてる人って言いますよね。ある世界観が素敵だから、すごい世界観が感じいいんだけど、そのまま話が閉じずに違う作品が始まっちゃうんですよね。
いいのかな？
でも人気あるんですよ。
いいですね。
うん、そうか。まぁ、ちょっとその最後の遊覧船は読んではみますね。
はい。
あと、さっきの田村村ラムさん。
村田ラムさん。
村田ラムさんのも読んでみますよ。
はい。僕も買おうと思っております。
あれ、僕、あれが絶対もっと持ってる。あの、僕のマリさんっていう人の女性なんだけど。
はい。
なんとかの喫茶店っていうの。
おう、フィクションですか。
あのね、喫茶店で働いてる経験をもとにしたエッセイなんだけど。
へぇ。
なんか評判が良くてすぐ、発売すぐ増刷が買ったみたい。それは単に僕は喫茶店が好きだから、前から読もうと思ってた本なので。
おぉ。
それぐらいかな、今、本屋に行ったら買おうと思ってる。タイトルはね、ちょっと待ってね。そんないい加減な伝え方じゃ、あんましだから。今、自分の日記を見返しますが。
はい。
常識のない喫茶店。
おぉ。
僕のマリさんっていう変わったペンネームの人で、
はい、
僕のの僕は、僕、君、俺の僕で、
はい、
のがひらがなで、マリがカタカナっていう、
はい、
どこからどこまでが名字かどうかよくわかんない名前なんですけど、
はい、あ、出てきました。漫画みたいな表紙ですね。
うん。まあ、なんか、喫茶店で働く人のエッセイ、だと僕は認識してるけど、割と僕のマリさんの文章がいろんなところで読むとちょっと面白くて、あれ？と思うような文章を書く人なんですよ。
へ
え。多分初めての本なんじゃないかな、これが。
へえ。92年生まれですよ。
うん。物書きが、だからエッセイとかでデビューするって不思議なもので、だから昔だったら小説の長編でしかデビューできなかったと思うんですけど、
ほほほ、
最近はエッセイとか短編とか変わったデビューの仕方をする人が出てきてるんですよね。それはものすごい部数をたくさん売ろうってことじゃないのかもしれないんだけど、そういう若い世代のなんか全然ルーツも知らない人のエッセイ集っていうことでも評判になってるってことに興味がありますね。だから、小玉さんが帯コメント書いてるんだけど。
夫のチンポが入らないの。
そう。まあ、小玉さんも小玉さんで変わったデビューじゃないですか。
そうですね。
ね、ああいう感じの、こう、ミニメディアから出てきてどんどん注目されていくみたいなニュアンス。
ほ
うん。そういう意味では、なんだろう、新人賞デビューしましたとかじゃないデビューの仕方が。あるんだなっていう、出版の一つの潮流として見てる感じがしますね。
へ
ぇ。ただまあ読んでないので、小泉さんが面白がるかどうか何ともまだ言えません。でも僕は買おうと思っています。
はい。9月15日発売だから出たばっかりですね。
出たばっかりなんで、もう増刷だって。
うん、羨ましい。
羨ましいですね。
うん。
小泉さんの進化はどうなんですか、調子は。
全然わかんないです。
教えてくんないのかな。
いや、聞けば教えてくれるかもしれないですけどね、悪いって言われたら、ちょっとなんか、シュンとしちゃうから聞かないですよ。
まあでも、あの出版社だったらちゃんと売ってくれそうな感じしますけどね。
ええ
ー。そうですか。じゃあまあ、そんな感じで友の感じしましょうか。
あ、なんか、何か決めてないですよ。
そうか。でもちょっと決めにくいな。
そうですね。
ちょっと後で連絡していいですか？その今まで上がった本を。
わかりました。
してから。本当申し訳ないことに、手元に本がないのが甘いのことなので。
そうですね。あれでもいいですよ。うん、本田くんが送ってくれた本でも。
まあ、送ってくれましたね。
お笑い芸人の本。
そうか、ワラグルまだ読んでないな。
そう、それも読んでないんですよ。
それもちょっと検討します。
あとね、あと、そうだ、僕読もうと思って買った本があるんですよ。 ずっと昔から気になってた、カート・ボーネガット・ジュニア・スローターハウス5です。
ああ、それは僕読んだと思う。多分
ああ、僕ね、タイタンの幼女が全然面白いと思えなくて、ダメだったんですよ。だから、もうカート・ボネガット・ジュニアが、これで本当に決定的に苦手かどうかを試そうと思ってるんですよ。
他にもなかったかな。僕 SF が好きだったので昔読んだんですけど。
ええー。
でも、僕が好きな人たちがみんな好きな割にはそこまでハマらなかったかな。
マスノさんはタイタンの幼児はどうだったんですか？
もうね、あんまり覚えてない。
ああ。
僕はもう当時僕、網羅的に SF 読んでた時代があって、もともと星新一が好きだったからなんだけどね。
ええー。
いっぱい読んだんですけど、レイ・ブラッドベリーとか。
はいはいはい。
うん、でもあんまり覚えてないんですよね。細部は細かいとこは覚えてる。
はあ。
うん。
そんなにはまらなかったと。
わかんない。ちょっと手に取ってパラパラって見ると、あ、ここが好きだったとか言えるかもしれないけど。
ええ
ー。なんか、それこそだから、地球星人を読んだかどうかも忘れてたぐらいだから。うん。ちょっとひどい記憶力ですね。
いいえ。
まあでも、読んでみたら教えてくださいよ。はいはいはい、したら思い出すかもしれないし。
そうですね。
うん。
そのうち。
SF は僕ね、日本の人もいっぱい読みましたよ。本当に。変な人のも。変な人って言ったら失礼だけど、豊田律音とか。
はは。
今あんまし書いてないような人のもいっぱい読んだな。
ああ、豊田律音は僕も一冊読んだ記憶がありますね。
なんかね、
図書館に通ってするやつだった気がするな。
図書館にいっぱい昔あったので、
はい。
図書館にあるものを片っ端から読んでたので、
うん。
本当によくわかんない脈絡で読んでたんですけどね。でも、覚えてるかっていうとあんま覚えてないんですよね。
はい。
何か好きだったかな。だから自分、父が結構理系の人だったので、
はい。
父の社宅にね、石原さんっていう SF 作家がいたんですよ。ちょっと待ってね。それで SF マガジンとかを結構読んでたんですけど、
はい。
石原不二雄さんって読んだ。
ははははは。
日本のハード SF って言って、科学的な立場を取った SF の第一人者なんですけどね。うちの社宅の父の同僚だったんですよね。
あ、そうなんですか。
だから多分普通の家に比べたら SF に関してのこう近しい家庭だったんだけど。
すごいことですよ。
でも全然今となっては石原不二雄さんのも読んだけど忘れてるし。なんかあんまり書いてない人の変わった短編とかのことばっかし覚えてるかもしれないですね。
はい。じゃあ、また、後ほど決めるということで。
そうですね。ごめんなさいね。じゃあ、ちょっと、決まったらまた、報告します、
はい。そうしましょう。じゃあ、今日は、この辺で、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。